映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はスペシャルゲストで、あのテニーの土田さんを、はい、
また
オタク第一世代
また偶然言わせて幸せな瞬間に、
パシフィックリムの時もね、
そうです、
偶然初日に、
そうですよね、
今日は2日目なのに、3日目か、なのに偶然、そう、4人のうちの3人が我々だったっていう。
ちなみに鈴木さん、この前やったら、ぜひ次のトランスフォーマーはみんなでって話してたの
、まあ、トランスフォーマー来年今年、
今年です。
あ、今年あるんだ。
ロストアイズだかなんかっていうタイトルで、
本当に、
本当に
マーク・ウォルバーグ主演になって、
今日我々が見た映画はなんと、あの、
マチェテキルズですね。
2作目、マチェテキルズ、ダニー・トレホ主演、ロバート・ロドリゲス監督の、
そうですね、
さて、そんなマチェテキルズで我々は一体どんな、あ、今日はガストデザートを注文するでしょう。おお、音大きいな。ねえ、あのサイゼリアよりも結構デザート相場が高いので、
そうですね、
少々面食らうところはあるんですけど、相対評価で。
お待たせいたしました。ご注文お願いいたします。
は
い、
じゃあ僕からいきますね。プリンバナナサンデーと、
プリンバナナサンデーと
ドリンクお願いします。
ドリンクはお一つ、はい、
ガナッシュチョコムースステーキ、
ガナッシュチョコムースケーキ、
はい、ドリンクバー、
ドリンクバー、はい、
レアチーズケーキとドリンクバー、
レアチーズケーキとドリンクバー、はい、
なるほど、
以上でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリンクバーそちらの後ろから、はい、はい、
なんと皆さん結構少々評価が辛いじゃないですか。
です、寒かったからね、あんまり冷たいものを食べたくなかったかもしれない。
みなみくんね、
俺は
サイゼリアだったら、
何でしたっけ、そのプラネットオブテラーの、マチェーテだったらもう最高級のところまで行くんですけれど、で前作ぐらいだったらもう、ね、プリンバナナサンデーで、今回はちょっと下げようかなと思って、
嘘、前回の方が全然面白くなかったような気がするんだけど、
面白さとかじゃなくて許せないところがちょっと、
あ、怒りに、うん、あ、隣の客がスマホいじってたやつじゃなくて
それじゃなくて、ちょっと根本的にちょっとここがちょっと俺はあるなと思ったところがあって、なるほど、
それはじゃあ後でじっくり聞くとして、まずはドリンクを取っていきましょう。はい、なるほど。
そうですね。これ始まる前にでも見ましたよね。
だね。
いや、なんか小泉さんと俺と、あと、江島君か誰かで一回見に行って、その頃はまだこれが始まってなかったんですけど。
これって
あ、三平。
三平。そうだね。まあ、前作、マチェーテが2011年。
日本では2011年。
ああ、
2010年11月だった。ごめん。
あ、2010年、震災前なんだ。
震災前
か。
そのイメージありますね。
そうか、まだ日本がのんびりしていた時代だった。うん、それから、じゃあ4年経ったのか、
うん、
3年半ぐらい。
ね、
っていうことで、
その頃はレディーガガも知らなかった。
そうですね、マチェーテキルズを見てきたわけですが、まあ、前作マチェーテがね、まあ、本当マチェーテが、まあ、要は大暴れしてるだけみたいな、
その映画の前にさっきも言いましたけど、予告がやっぱりすごい人気あって、
あ、そうだね、
それが2007年ぐらいからもうあった企画、
プラネットテラー、あのグラインドハウスの予告、認知予告が何本かあったうちの
1本でね。そうです、
グラインドハウスね。
グラインドハウスは何年前でしょうね。
これ2007年とか8年じゃないです
か。7年って書いてある、
ね、あ、
でその頃にやった企画が2010、
今もやってる。
そうですね、
そう、
で最初あの予告見た時になんて面白そうな映画なんだと思ったのが、うんうん、尺長くするとちょっとダメなんだと思って、
う
ん、
そういうことあるよね、
まあ、でも本当前作がね、ただもう本当暴力のインフレだけみたいな、まあそういう派手にやればみんな喜ぶだろうみたいな、そういうちょっとねすごい雑な感じがあってあんまり好きじゃなかったんですよ。
あ、そうか、
そこなんですよ、ちょっと俺が、あの気に食わなかったのが、前回お金があれば、あのロドリゲスはこんな派手なこともできるんだぜって言って、それを反省した感じで今回のアクションって火薬とか使ってないんですよね、見ると。
そうなの、
あの銃を撃つときに薬莢が出るシーンってまずほとんどなくて、
あ
のバックから撮ったときに、あの1回 マシンガンを撃つときに、マシンガンを連射してるんですね。あの一回グッと握って何発も連射出るようなタイプのと一発ってあの薬莢は一発出るのとではあの許可が違うみたいで、あの火薬担当の人がそれによって違うらしいんですよ。
あ、そう。
今回なんか連射のマシンガンで唯一それが出るっていうのを。
失礼しました。プリンバのスタンデーでご注文のお客様が立ち、はい、いたしました。失礼いたします、はい。
ありがとうございます。
レアチーズケーキでご注文。お客様お待たせいたしました。
はい。どうも。
準備をお願いいたします。
まあ、相対評価なので結構豪華なもの。
で打ってる時に、ね、あのその人が一生懸命連射してるのを見えちゃって、で、うん、今回そういうところに金かけないでアクション作ろうとしてるんだなっていうところまではいいんですけれど、うん、その代わりに煙とかそういう工夫を全くしなくなって、なんか銃撃シーンにしろ退屈だなと思っちゃって、
薬莢は飛んでなかったんだ。
薬莢も飛んでなかったですし、煙すら飛んでなかったですし、ヘリコプター飛んでるのに、あのチャーリーシーンがヘリ見送るシーンで、うん、チャーリーシーンの方に全く風も吹いてないじゃないですか。
あれやっぱチャーリーシーンだよね。なんか役名別の名前になってなかった。
だからもう
表記が違うんじゃないですか。
もうチャーリーシーンっていうほら英語の名前を捨てて、今回はもうヒスパニックだという出自をね、きちんとね。
カルロス・エステベス。あれチャーリーシーンだと思ってたら違う人
だ。だから兄さんのエミリオ・エステベスだから。
あ、そういうことですか。そうそういうこと。
本当の名前で出たんだよ。
なるほど。だから、
しようとして。
ベッドに寝てて女3人食べてるのも、
それは自虐じゃないですか。
セックス依存症であることを逆にしてると思ったら。
大統領役っつうのも父親がホワイトハウスシリーズで大統領やってたからっていう。
なるほどね。
そうギャグですよね。
うん、そう、だからね、最初ね、うん、その、うん、最初のあのラスボス的なマルコム・メンデスが、メル・ギブソンだと思って今こんな顔になっちゃったのか。
メル・ギブソンこんな、ね、顔になっちゃってね。
でも、まあ、本当のメル・ギブソンが後で出てきて、うん、あ、やっぱこっちかって、うん、
いやで、なんでしょう、うん、あの、うんうん、チャーリー氏もかなり痩せましたよね。なんか昔もっと太ってるイメージがあって、そうそう、うん、かなりシャープになったなっていう、
うん
う
ん、
久しぶりにあと劇場で見たなっていう気がしますね、チャーリー氏。
そうか、薬莢はね、僕が一緒に漫画家オムニバスで、
はい、
あの映画作ってるタイム涼介さんは自分で丁寧に CG で薬莢をビュンビュン飛ばせてるのに、こんなハリウッド映画が薬莢を飛ばさないなんて。
いや、過去のロドリゲスだったら絶対やってたことだなはずなのに、これだけの機材とかあって、うん、そういうところにこだわる人だったのになと思ったんですけど、うん、
雑になってる、
なんか雑になっちゃったん
ですよ。レディーガガの場面とかひどかったもんね、構成が。
ただちょっと先の方で言いますけれど、はい、レディーガガの殺し屋が最後アントニオ・バンデラスに変身するじゃないですか、
うん、
で、
うん、
アントニオ・バンデラスが出てきて、あの、うん、カナダの、あの、やつらに殺されるじゃないですか、うん、あの自警団に、うん、あれはワンで出てきて最後ロバート・デ・ニーロを殺したあの自警団ですよね。
あ、そうなの。あの国境を行き来してる連中、
そこをつなげてんだなとか。
なるほど。
あとあれですよね、あのちょっとしたキャストで面白かったなと思ったのが、うん、あの鋼鉄の車作ってた人いるじゃないですか、うんうんうん、あれチーチマーチンですよね、
車椅子の、
うん、
あのチーチマーチンって誰。
あの前回あのダニートレホの主人公のマッチレートの兄貴やってた人ですね。
今回回想場面で殺されてた人、
古くは
結構、まあ、全く思い出せない
か。全く思い出せない。
刑事ナッシュブリッジスとかでも結構出てた人で、有名な人なんですけど、
まあ、あ、そっか、チャーリーシーンってメキシコ系だったのか。
あ、メキシコなのかヒスパニックなんだよね。
大統領のマニフェストがすごいですよね。
大統領のマニフェスト、どんなんだっけ。
あの4年間でやれなかったことの中にマリファナを合法化することがあるとかいう話になって、
いろいろ言ってた。
チャーリーシーンっぽいなっていう。
でもね、今どんどん合法化の方向に実際行ってるもんね。
まあなんかでも相当高いらしいですけどね、あれ。
まあそうなの。あ、
そうなんだね。
まあ、じゃあストーリーを頭から振り返っていきましょうか。
ストーリーありますか？
あるよ。
あ、一応
だってなんか大変なきちんとした目的があるよね今回ね。
そう、ちゃんと
もうびっくりするぐらい短い時間なのに、ものすごい詰め込まれ
まとめられないっていうか、
本当に
どう説明するか、
まあ、かなりねストーリーをねちゃんと説明しようとすると複雑で入り組んでるので、
う
ん、
アメリカにミサイルが飛んできそうになるっていうのをマチェーテが止めるっていうのが、うん、
まあ、素晴らしい、マチェーテ偉いね、
うん、なんかメキシコに要は革命家がいるんですよね、でそいつが麻薬ディーラーとのなんか元締めの二重人格でもあって、まあ、最終的に何重人格もあるんだけどでそいつを殺してこいってチャーリー・シーンに依頼されるんだ、大統領に。でもその前段階としてマチェーテは何だったんだっけ、国境警備隊みたいな。
そうですね、軍がなんか武器を流してるっていうので、一緒にジェシカ・アルバー元恋人と捜査行ったら、うん、ジェシカ・アルバーが殺されちゃうんですよね。 その復讐もあるっていうので、そこに乗り込むっていう話なんですけれど、
そう、それで、まあ、その結局そのメル・ギブソンが要はラスボスなんだよね、メル・ギブソンは科学者で
宇宙に行ったことによって未来が読めるようになったっていう、
地球を壊滅させて人類をノアの箱舟的に宇宙移民させて、うん、で地球を、うん、あそこ、きれいになったらみんな戻ろうねって言ってて言ってるっていう、そうだからね、ストーリーはねすごい凝ったストーリーなんだけど、うん、本当にそれに意味があるのかっていうと
全く
あんまりないような気がする。
思いつきを全部なんか入れたみたいだね。
でもねこの前僕東京に住んでて午後のロードショーを毎回録画するようにセッティングしてるんですよ、うんうんうん、それでデスペラード見たんですけど、はいはい、やっぱ結局ねどうバイオレンスシーンを、うん、うまくストーリーに入れようかなっていうのがまずそこでしかストーリーを考えてないようなところがあるんですよ、ね、今回もまあ結局そういうことなのかなって思いました。だけどねそれをストーリーがないっていうのはその一生懸命考えてる人に対して失礼で、まあ、
そうかもしれないですけど、
そうだね、
うん、
そうだね、ただね、うん、まあ大変なことですよきっと。
そう苦労してるよ多分、ここでこれ入れたいって言ったら、それ入れるんですか、公開なきゃ
って。本当にもう出てくるあらゆる家とかね、セットを作ってるわけですよ。
そう。
でも割と使い回しのセットですよね。あれこれ、レジェンド・オブ・メキシコで見たセットだとか。
売春宿の殺し屋たちのボスが、おっぱいにマシンガンつけてるブラとか、股間につける銃があれデスペラードに出てきてましたよ。
デスペラードどころかプロムダスクティルトンで あれトブサビーニが撃ってましたよ。
あ、そう、
だから久しぶりに撃ったなと思って。
デスペラードのねギターケースの中に入ってて、それはダメだっつって使その時使ってないんですよ。
それはなんか昔助けられたみたいなことを言って。
なるほどね、
懐かしい武器が
覚えてない。
僕も本当今週見たとこだったのでたまたま覚えてただけで。
結構 ロドリゲス信者だったんですよ、結構だから 年一でフロムダスカ見てたり、
フロムダスク面白いよね。
今ロバート・ロドリゲスがテレビ開局して、何でしたっけ、フロムダスク・ティルドーンのテレビ版作ってますよ
ね。
同じ話で、
じゃあ半年ぐらいしてヴァンパイアものになるのかな。
いや、8回だか10回で終わるし、
じゃあ4回目ぐらいからヴァンパイアの宿になる。
そんな感じなんですかね。なんかすごい安っぽい映像で見ましたけれど、
うん、
ちょっとねなんかね頭の中ねロバート・ロドリゲスはねスパイキッズのテーマがなるんですよ。
スパイキッズでも3まですげえ面白かったのに。
本当に
2がすごい傑作なんですね。
うちしか見てない。
いや2は結構本当にいいですよ。
2はもうね、
どんな方が良かったの。
なんでレイハ何でしたっけ、
レイハリーハウデン、
全オマージュたっぷりなんですね。骸骨騎士とかをわざわざああいった感じで CG で出してきたりするっていう面白さとか、 そういうとこすごいなと思ったんですけれど、3で無理やり 3D にしちゃった。
3D にしちゃったからね。3D にしちゃってね。
それがいまいちだったの。
それが、そうですね、最後にしては、あのファミリーとしては寂しい終わり方だった。
俺何見に来たんだろうな。
3D って期待して見に行ったら、今時赤と青のセロハンかよと思って。
アバターとかよりも後に作られた。
いや全然前です。
全然前。
あ、前。
だいぶ前。
ただあの技術は、うん、ジェームズ・キャメロンから買い取って 3D の機械をやったんですよ。
そうだったんだ。そうだったんだけ
ど、ジェームズ・キャメロンが 3D の企画いっぱいやってて、それで映画撮りたいって言って、ロドリゲスがやってたんです
ね。オマージュといえば今日はスター・ウォーズオマージュがね、たっぷりでしたね。
始まってまずあの30秒でスターウォーズのインスペースって書いてあったのか、
うん、予告インチキ予告かと思ったら本当に続いてっていう話だった。
マジ予告だったとは、
今回だから話が途中で終わってるんですよね、うん、
で個人的にやってほしかったのはその予告で流れてたぐらいのガスでやってほしかったんですよ。
ああそうだね、フィルムの壊れた汚くなってるやつ、
ロドリゲスはもうあの何でしたっけ、あのレジェンド・オブ・メキシコのメイキング見ると、うん、もうフィルムの時代はもう終わって こんな安くてこんな鮮明に映せるカメラがあるのにっていう話をずっとしてる人なので、
あんまフィルム信者じゃないんだ、
だからプラネット・テラーの時もすげえ苦労したっていう話してるんですよ。 あんまりタランティーノとかよりは B 級映画を知らない人だっていう話を聞くんで、
まあでもね、本当あのグラインドハウスとしてプラネットテラ見ると出来が良すぎるんですよね。
金かけたりすごい。
そう。
B 級ではなかったなっていう。
そう。
センス的になんか。
まああのメル・ギブソンのあの研究室みたいなところ行ってみんなが乗る車がスター・ウォーズ の空中に浮かんでるのの形なんだけど、しっかり車輪がつい
てる。
でも一応移動するときになんか安っぽい CG みたいのでこう移動するんですよ。ベルギーソンと一緒になってるときに。
そうそうそう、ルークのね、やつのね。
ましてあれで外に行ってカーチェイスやったときに鼻かかって笑いそう
だった。あれかな、どう見てもスピード出なそうなのに結構振り切ってた。
で、敵がちょうど壁のところ、高圧電流の壁みたいなところに行ったときに、あの低いところにこう隠れてるマスターがなんともなんかバカらしくていいなと思って、隠れるスペースなんかねえじゃんと思って。
あそこで出てきた銃もなんかガンツですよね。
あ、そうですね。ナイフをぶちまける銃。
ガンツだよな。
あと、ミッシェル・ロドリゲスがカーボンフリーズされちゃうもんね。
どこまでスター・ウォーズなんだよと思って。
本当に、積んでいけって積んでいかれるの
ね。俺ね、今週、偶然なんですけど、ピープル VS ジョージ・ルーカス見たんですよね。すっごい面白くて、もう本当スター・ウォーズ信者たちがファントム・メナスで、ものすごい失望してて、どうやっても、認めることができないのに認めようと努力して14回見たとか本当涙ぐましいんだよね。
あれもそうじゃなかったですけど、ファンボーイズの、余命がないやつにそうそう、ファントムメナス 見に行ったら微妙な顔して出てくるっていう、あんだけなんか死ぬ前に見たいって言ったやつを見せてもらったのに微妙な顔っていう、
そうルーカススタジオで見せてもらう。
でも考えてみるとロドリゲスはこれだけ言っときながら、基本的に家で編集してるんですよね。
あ、本当。
家にスタジオあって、
一人自分でやってるのかな。
なんか個人スタジオみたいなのやって、すごいスピードで撮る人じゃないですか、この人って。でお金もかけないっていうので、
お金もかけないんだね。レディーガガとかね。
レディーガガね。
あ、もう本当、ね、半日ぐらいの放送で撮ってます。
最初に何でしたっけ。なんとかウィルトン・ゴンギスっていう人から、グッティング・ジュニアになって、キューバ・グッティング・ジュニアになって、はいはい、レディー・ガガになって、あの
アントニオがカメレオンと呼ばれてる男がね、
最初のやつがあれじゃないですか、プレデターズでレイプハンとして出てきた男で、
そうだっけ、全然そんな存在すら思い出せないわ
あの人もあの人結構癖ある役者で、
癖ある役者だったよね。
今プレデターズをね思い出そうとしたら、ね、エイリアンバーサスプレデターを思い出しちゃった
プレデターズ街に出るやつだよね。
あのあれです、それこそあれじゃないですか、プレデターズでも街へとあの宇宙に行くじゃないですか。
あれプレデターズって密林でやる、なんか宇宙のジャングルで、
あプレデターズ、そうです、
日本人のヤクザみたいなやつが
出てきた、ね、
あれにも混ぜてプレデターズ
と仲良くするやつね、
あれでレイプファンをやってた
のが、あれってロドリゲスなの、
あれ制作ロドリゲス、
あそうなんだ、
最初ロドリゲスが撮るはずだったんですけれど、なんか正気滞在とか、あの人あの家にいたいっていう人なんで、
なるほど、
で制作に回ったんですよね。結局撮ったのはあのアーマードっていう映画撮った、
バカな、アーマードは面白かったような気がするな、そこそこ面白かった、
そこ面白かったと思います。
なんかあれあの警備会社が実は悪者だったみたいですよね
そうですそうです、みんな頭悪いっていう、そんな金盗んだって仕方ねえじゃんっていう、結局防犯のあれがあるんだからさっていう、
そうだよね、まああんまり思い出せないんだけど、
えこのキルジョイって娼婦の人ってスパイキッズの人なの、
アレクサス・ベガ、
あの女の子です、
あの長女の
長女かな、アレックス・ベガがウィキペディアには出てないっすね、
あスパイキッズが大人になりましたって書いて
あるけど、
何
大人になって
る、セクシー女優になってる、
マジで
それなんかでもショックな気が、
そうだよね、ジョージ・クルーニーの愛人みたいな感じ
ちなみにあれですよね、あのミス なんでしたっけ、あのコンテストに出てくるこんな、
ミステキサス、
あの人はあれですよね、あのジョー・カーペンター の, あのザ・ウォードっていうので主演やった人ですよ、
ね、アンバーハード、
アンバーハード、
アンバーハード、そうなの、
ウォードってどんなんだっけ、
あのかな、なんつったらいいんだろう、監禁病棟
みた
いな、
ああ見た見た見た見た、すごい暗いやつだよね、
あれに出てるっていうことはエンゼル・ウォーズとかにも出てたのかな、
お
ニコラス・ケイジのなんかどうでもいいくだらない、あの何でしたっけ、あのなんか変、アングリー、なんとか。
アングリーラビット。
いや、それハングリーラビットだと。アングリードライブ 3D ってい
う。知らねえ。
いや、本当にこれも話しないやつなんですけど、無駄に 3D っていう映画見てきたやつです、ね。
うわぁ、本当だ、カルメンだ。
あ、カルメンなんですか、
やべえ。
あ、カルメンが
こんなの。しっかり大人になっちゃった。何歳なんでしょうね。もう二十歳ぐらいなのかな。
あの頃で。
25だって。
あ、そう。
11歳、14年か17
年。そう。2001年だもんね、スパイキッズ。
そうですね。
ははーん。
恐ろしい。
まあでも、
スパイキッズ、4D にも出たのね、見てないけど。
あ、4D、あんまイメージないですね。4D もあんま印象ないんで。
まあ、でもロバート・ロドリゲスってさ、そのエル・マリアッチの主演がアントニオ・バンデラスで、
いやエル・マリアッチは違います、
あれ違ったっけ、
アントニオ・バンデラスはデスペラードから、
デスペラードからか、
カルロス・ゴメなんカルロスさんとか
って、その人は活躍してんの、
あの人、その人はなんかロドリゲス映画でなんか脇役とかで出てくる人だと、
でダニー・トレホがいとこでしょ、違ったっけ、
なんかいろいろ
そんなんだったよねなんかいい加減の話だ
ちなみにダニー・トレホついこの間なんかあのチャールズ・ブロンソン あのバトルガン M16 って見てたら悪役で出てきたのを見て、この人やっぱ昔からこういう役なんだなって、
あでロドリゲスの映画に出る前から役者として活躍してた、
チャールズ・ブロンソンに殺されてましたよ、
ああそう、俺ね今日来る前っていうか途中で寝ちゃって来る前昼寝してたんだけど、あのねあのバラキ見てたブロンソン
です、
ヒゲのないブロンソンの、
偉い映画見てる
あんまり面白くないですね
いやでも俺ブルーレイ買おうかどうかね、やっぱりバラキって
でもね、バラキっていうタイトルだけど、映画の中にバラチって呼ばれてますよ。バラチ、バラチ。
なるほどね。
そう、まあでもね、なんかこうやってね、親戚とかずっと馴染みの人とずっと仕事をし続けて、しかもこうメキシコ系をね、大事にするじゃないですか、なんかすごい男気あるなって思ったまあやりやすいのかもしれないけど、ある意味タランティーノより楽しく仕事してる感じですよね。
この人はあれですよね、家庭第一主義で映画を作るっていうので、家からあんま離れないっていうのでメキシコを中心に撮るっていうのもあるんですよ
今分かったけど、サンアントニオって言ってるけど出身地なのね。
あ、
サンアントニオってテキサスの町ですか。
テキサスのサンアントニオ生まれだって。ロバート・ロドリゲス
ロバート・ロドリゲスってメキシコじゃないんですか、
メキシコ系アメリカ人だって。
そうか、
そうなのか。いやもうあの後さ、ミスなんだ、ミステキサスになったからさ、なんか次のシーンでもテキサスで出ればいいのになと思ってたんだけど
ね
え、まだミスサンアントニオとかって言ってたから、
まあそうやってストーリーがないっていう説には、強硬に俺は反対意見なんですけどでもすごいいい加減で、
まとめ
てあんなね、心臓を止めるとか止めないとかじゃなくて、もう撃っちゃいいじゃんってすごい思うしあのミサイルをホワイトハウスに向けて、あれなん核爆弾なんですか。
ただミサイルだって、ね、なんとかミサイルが3ね、
そう何の、ね、なんかどういう秘密なのかよく分かんない。
ワシントンを狙ってるっていう話だよね。
しかも最近兵器なのか核爆弾なのか、なんかよくあんな、でも ちっちゃいミサイルだし、あんなすぐ撃ち落とされちゃう
ねえ、アメリカ頑張ればあんなんとかなるじゃん、あんなの。
そう、 M16 で撃ち落とせますよ
俺笑ったの、ミサイルにあの会社名が入ってるっていうのがどういうことだと思って
ねえ、
いや、あとあそこも好きなんですよ。あのスペースシャトルに入って、あのみんな釣り革に繋が
ってる。どうやってやってる
ね。満員電車みたいになって
る。重力ってそれでいいのと思って。
敵側もなんか使えるからって連れてかれたりするの。危険かなとか。
絶対反乱される気がしますよ。
ちなみに何でしたっけ、あの双子のナースは前作にも出てましたよね。
なんかビニールシートみたいな病院の。
あれ前作のその大腸でこうぶら下がるシーンの病院のところに出てきたのは2人で、
あ
そこに行くまでがね、国境までね500何キロって出てね、
そうそうそう、
いきなり50キロ
あそこでも
ちょっと待てと、
その革命家のやつを連れてったのに特に治療も何もしなかったし
何もしなくてなんかこの後治っちゃって、
まあ、ご五郎で放送するときはバッサリカットする場面ですよ。
だよ、なんかね、なんか新潟、ね、大宮間ぐらいあったらいきなりもう見つけあたりまで来てる
ねえ、装甲車がメガフォースみたいでかっこよかったですね
だって隙間空いてるわけでしょ、めちゃめちゃこんなに撃たれて入ったら終わらないよね、あれ
天井が気楽に開きますね
ガチャンとかね
でもその装甲車を今度メル・ギブソンが運転した時、うわマッドマックスだと思
ってそうだね、
この人でこうやれよ、
マッドマックスリメイクだしとかって
あ、マッドマックス今度作るんだよね、
トム・ハーディーで今制作してますね、
じゃ あメル・ギブソン出ないんだ。
出ないです、でもメル・ギブソンはリーサルの新しいのに出りゃいいのにってすげえ今こんなに落ちてると
思う。リーサルウェポンも新しいのあるんだ。
いや出ないんですよ。
あ、そうか、
もう方で俺の中で終わってるしって言ってるんですけれど、
そうそう、今何やってるの
最近ね、こまごまとしたアクション映画作ってますよ
復讐操作戦とかすごい面白かったですよ。
キックオーバーとかすっごい面白かった
です。
年間1位にしてしまいましたよ。
年間1位にした
の、すごい面白かった。
本当面白いですよ、キックオーバー。
ねえ、
復讐操作戦もすごいいいです。
なんかつまんなそうなタイトルだなって思って、スルーして、ワウワウで見たときすごい後悔しましたよ。
なるほどね。
すごいしっかりしたサスペンスアクションでね。
復讐操作戦もマーティン・キャンベルなんですよ、監督が。007のカジノロワイヤルとか撮ってますので。
ああ、そう。名監督
だ。マーティン・キャンベル
で。マーティン・キャンベル。まあ、バーティカル・リミットとか、変な作品も撮ってますけれど。それこそバンデラスだったら、マスコ・ブ・ゾロとかでも撮ってますし。結構なんか当たり外れは多いですけど、グリーンランタンとか、
グリーンランタン
当たり外れ多いですけれど。
なるほど。じゃあまあそういうわけでそろそろお別れなのですが、今回のマチェティキルズについてみんなで一言ずつ感想を言うことにしましょう。
はい。
じゃあ俺から言いますね。まあ、前作のマチェーテが本当ただ大暴れみたいなのに比べて、今回ね、あの絶対マチェーテが撃たれても死なないし、首吊られても死なないし、本当そういうあのアクションの緊張感とかはないんだけど、そういうじゃないなんか面白みみたいなのを追求してて、それ大味じゃなくてすごい良かったなと思いました。
俺はもうさっきも言ったんですけど、ロドリゲスだったら安くてなんか工夫した画面をのアクションとかをちょっと見せてほしかったんですけど、そこが今回見られなかったのはとても残念かなっていう、それこそエルマリアチとかそういう時代から見てるとちょっと物足りないかな。まあギャグは面白かったです、あとここで切られるのは困りましたっていうのが、
切られる、
あラストが ここで切るのかっていうのがちょっと残念かなっていう、
3に続くみたいな。
3に続くっていうのは、
まあしょうがない、スターウォーズのオマージュだから
一緒にいなきゃいけなかったからね。
そうなんです、ジェダイのなんとか復讐でしたっけ、まあ、
ノーで終わってましたからね。
そう
ね、まあ私はあのアカデミー賞の日にふさわしい映画
全くですね、
まあ、アカデミー賞なんかどうでもいいかっていう感じがして、もう本当アカデミー賞ノミネートされるとあんまり見ていないしね。
そうだからアカデミー賞の中継見るとネタバレするから見れないんですよ。
ね、まあアカデミー賞の票の会社休んで見てるんだけど、
ツイッターとかも流れてくると
くる、
やめろって思う。
もう思うよね。まあ
でも結局でもあの、ウォールストリートとかあれは撮ったんですかね、アメリカンハッスルとか。
全然関係なかったみたいだよ。
そうなんですか。
そう、ニュースでやってた、あの黒人のや
つ。そう、あ初めて知ってるんだ。
全然知らない、そんな。
知らないよ。
これは多分
スパイクなんとか監督ですか。
いや、あれ、それが。それがスティーブ・マックイーン監督なんだよ。
スティーブ・マックイーン監督は
チームの人
だ。そう、あの人黒人だったんだって、そう初めて気づいたんですよ。
しかもまたジェームス・パスペンダーも出てるんですよね。
へえ、面白そうだな、
あれ。そうだね、
それでも夜は明けるでしたけど、
ね、そうでも夜は明ける、本当なんとか12なんとかなんか司令部みたいな、
制作がブラッド・ピットなんです、
ね、そう、ブラッド・ピットもそうです、アカデミー賞もらっちゃって、
なるほど、
なかなか、まあ、間違えてきるんだろう、いろいろ細かい技の効いた面白い、
ではそういったところでまたさよなら。